生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みスタジオにはスペシャルゲストの先生をお迎えしています。神戸改革派進学校校長先生でいらっしゃいます吉田隆先生です。先生どうも今日はお忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生は今甲子園協会の牧師先生でもいらっしゃいます。
はい、そうです、
ね、はい。もう先生との出会いは何十年も前になるので、昔の懐かしい思い出を思い出しまして、はい、先生が新座式教会に私がいる頃、ハイデルベルク信仰問答書の翻訳を始めてくださった。
そうですね。
あの時にびっくりしたんですよね。先生が納豆が大好きでとか、いろんな話をしてくださった。
そんな話しましたね。
はい、そして、もうあっという間にハイデルベルク信仰問答書あの時に、はい、翻訳してくださった。
そうですね。
そして出版されて、はい、そしてその後はグランドラピッツのカルビン神学校に留学されている時に伺って、はい、あの時も嬉しかったんです。美味しいカレーライスをいただいて。
そうでしたかね、よく覚えてらっしゃる。
そうなんです。
食べ物よく覚えてらっしゃる、
はい、そして先生が奥様をとても大事にして女性に対してとっても優しい先生だっていうのを、
それはかなりクエスチョンマークをつけると思います。
そうですか、
はいはい、
それであの時に先生が一生懸命私たちに、はい、ゲストとしてね喜んで迎えてくださって本当に嬉しく思いました、はい、そしてそれから先生はたくさん学びをされて帰国されて、そして仙台で、
そうですね、はいはい、
大きな震災に遭われましたし、
はい、そうですね、
まあ、今月と来月先生のお話を伺っていこうと思いますが、実は今日は2017年の宗教改革500周年最後のその年の最後で、先生に、まあ、宗教改革500周年の最後を飾ってお話を伺おうと思っております。
非常に光栄です、
はい、で私たち の, 福音の波のホームページには先生がハイデルベルク信仰問答の学びを長年にわたって執筆してくださって、はい、2014年の最後で締めくくることができて、はい、でこの5本もやがては出版されますので、ああ、とても楽しみにしておりますが、今でもホームページでは本当に多くの方がお読みくださっています。
そうですか、
ありがとうございます。
こちらこそありがたいことだと思います、
は
い、
で先生今年1年間はお忙しかったんじゃないですか。
そうですね、やっぱりその宗教改革関係のことでいろんなところで奉仕がありまして、はい、
で私たちの番組でもう何度も5つの空からプレゼントをしまして、
そうですか、
多くの方からお申し込みをいただいて、
いえいえ本当にありがたいことです、はい、
この5本も喜ばれて。
そうですね、本当に反響が割合多くて、まあ、改革は私が属している改革派協会の方もそうなんですけど、むしろ他教派の方からが多いですね。
そうですね、
はい、
で編集後期を読んでびっくりしたんですが、もう言葉書さんのスタッフさんの研修会が
そうなんです
ご本になってしまったという。ああ、
それは非常に意表ついてですね、それだったら最初から言ってくれと思ったんですけどもいきなり言われましたので、
ね、先生も何度もお腹が痛くなったり大変だったっていうのは、そんなお話も書いてありましたので、でも私たち信徒が拝見すると、とても素晴らしいご本に仕上がってて、
そうですか。
はい。ソーラのことをね、改めて、もちろん大会の教育機関誌の理事オフィスでも何度もそのことを、はい、解説していただきました。はい、で先生宗教改革って言われても、はい、さまざま皆さん世界史で学んだだけっていう方もいらっしゃいますが、500年経って、一体これは何の改革だろうかって
そうです
よね、もしかしたらすごく不思議に思ってらっしゃる方も大勢いらっしゃるかなと思いますし、はいはい、キリスト教にあまり触れてない人には、はい、500年って言っても、はい、自分と何の関わりあるかなと思われるかもしれません。で、一体何の改革だったろうかっていうと、はいはい、どんなところで一番私たちが教えていただければいいのかな。
そうですね、まあ、今一般の方はなかなかね、はい、そういうこと関係がどうな関係するのかわからないっていうことだったんですが、実はキリスト教会の中でも、はい、あんまりうちとは関係ありませんみたいなね、そういう教会もあるわけですよね。
ああ、なるほど。
ついこの間 福音主義神学会っていうのがございまして、はい、まあ、それこそ神学をなさる専門家の先生たちなんですけども、
はい、
そこにはいろんな教派の方がお集まりになりましてね、とても面白いディスカッションがありまして、で、まあ、宗教改革500周年っていうのは、まあ、正確にはマルティン・ルターという人が、はい、あのウィッテンベルクという町の教会にですね、
はい、
まあ、95箇条の帝大というものを、まあ、張り出した、
はいはい、
それがちょうど500年前の10月の31日という出来事で、ですから、まあ、ルターに関わるルターのその信仰を引き継いでいる教会の方にとっては非常に重要なんですけども、
はい、
そうじゃない教派といいましょうか、あの教会の方にとってはね、直接は何の関係もないということでですね、あのそういう関係ない先生方からのお話を伺うことができて、とても面白かったんですね。
そうですね。どんな風におっしゃって
、例えば、はい、あのペンテコステ派の方があの、はい、おられたんですけども、あのペンテコステ派では全然それこそ20世紀からあの生まれた教派ですから、
はい、
あのどうしたんですかって聞きましたらば、とにかく500周年だからイベントやろうと、イベントが先に計画されまして、
はい、
で講師まで決まりましてね、で最後何やるのって言った時に宗教改革500周年だっていうことで、それって何でしょうと中身が一番最後にですね、それから慌てて勉強されたっていうふうに先生おっしゃってましたけども、そういうことがありました
ね。だからその教派の先生にとっては、
そうですね、
本当にもう今年、はい、
日本の教会はやっぱりあの多くの、はい、特に福音派の教会は、はい、あのアメリカや欧米のその宣教師の先生からね、
はい、
あの宣教されてと言いましょうか、その宣教の影響でできた教会がほとんどですから、はい、そうするとやっぱりもう20世紀の時代がほとんどなんですね、
はい、
ですからそこからさらに400年500年遡るみたいなことはほとんど無縁の世界だったということだと思いますね。でも、まあ、この宗教改革、今あの何を改革したんだっていう話なんですが、
はい、
まあ、英語ではリフォーメーションというふうに言います、
はいはい、
で前にあの高校生たちにお話をしたことがありまして、まあ、その時にリフォーメーションっていうのはリフォームのことだと、
はい、
で、まあ、リフォームって言うとみんなよくわかるもんですから、
う
ちをリフォームし
そうそうそう、
ちょうどそれと同じでね、
はい、
あのリフォーメーションっていうのは決して新しい家を新築したわけじゃない、そうではなくて古くなってガタが来て、まあ、いろんな問題が出てきたその家をそのもう一回リフォームすると、新築そっくりさんじゃないですけどもですね、
はい、
元のその姿に戻そうとしたというそういうことなんですよっていう話をよくしました。
あ、そうすると高校生たちもすごく分かりやすかった。
そうですね。でその時にじゃあ何をどこに戻そうとしたのかっていうのは大切で、
はい、
それが結局その聖書の教えに教会の姿を戻そうとしたっていう、
はい、
そこのところですよね。
なるほど、はい、
まあ、いろんな長年住んでると赤が溜まってですね、はい、もうゴミも溜まって、ね、はい、あちこちガタが来ますのでね、
そうですね、
は
い、
それをまあルターをはじめとした改革者たちは、うん、まあ、聖書の時の教会の姿に戻そうとしたってことですね。
はい、そうですか。そしてたくさんこの得たこと、
はい、
それからなんか失ってしまったこともあるかなとかいろいろ思うんですが、
はいはい、
その辺はいかがでしょうか。この出来事が起こって得たこと、
はい
はい、
それはもういくつもありますけれども、
はい、
やっぱり一番大きいのはその聖書に書かれている神様の御教えが何なのかっていうことを、
はい、
それまではほとんど一般の人たちも知りませんでしたけれども、実は教会の聖職者たちもほとんど知らなかったんですね。つまり聖書というものを読むっていうことが習慣としてなかったのでですね、ある一定の人たちを除いては、ですからそれがこの翻訳されて、そして印刷されて人々の手に渡るようになって、あ、神様はこういうことを教えになってたのかっていう、それがまず一番大きいことですね。
歴史の中でもちょうどあの、
はい、
グテンベルクのあの出来事が起こったりしてきまして、
はい、そうですね、
私たちが今聖書を手にしてるってすごいことなん
です、はい、まあ、そういうことですね、
はい、
その時から始まりました。
その感激をなんか忘れちゃってるかなっていう、はい、
そうですね、
はい、
それが一つ大きなことでしたね、
はい、
もう一つはやっぱり当時のヨーロッパの社会っていうのは、よくも悪しくもですが、教会が全ての生活を、まあ、支配していたっていうところがありましたね。
はい、
で、それは、あの、先ほど言いましたように、必ずしも聖書に基づいた支配とは限らなかったわけです。 でそのいわゆる人間的なその教会の支配っていうものが、うん、聖書の言葉によって覆されていったと言いましょうか。間違った言い方をすると人々の生活が教会というものから解き放たれていったっていうことですね。
だから今の日本に住んでる私たちには想像もできないような世界だったんですね。はい、
そうです
ね。はいはい、
でそういう、まあ、教会という枠が取り払われて、うん、ある意味では神様と私たちとの関係というこういう直の関係に、ね、
はい、
なっていったということが大きな社会的な変化を生んだことですね。
そうですか。
ただその際にもその神様と私たちの関係が直になったって言いましたけども、はい、本当に神様の審判の前にね、私たちがさらされて、うん、もう何も神様の前に弁解できないっていう、そういう恐ろしい神様だと、はい、それはそれで非常に困ったと思うんですけど、
はい、
まあ、ルターが聖書に発見したのは、本当にイエス・キリストを通して私たちが許される、神様は愛してくださるという、うん、その福音の発見でしたのでね。ですから人々はその福音によって喜びの中で生きるようになっていったっていうことが、まあ、大きな社会の変革を生んでいったわけですよね。
あ、なるほど、はい、だからこの500周年の、まあ、12月最後の時に、
はいはい、
この福音の恵みをもう一回なんか思い返し味わえる、
そうですね、
まあ、先生のハイデルベルクで慰め、はい、これは確かな拠り所というふうにお話しいただいて、
はいはい、
本当に感謝だなっていうふうに思いました。
そうですね。結局その不安な時代っていうのはいつの時代もありますので、はい、今特に私たちのこの日本の社会ってことを考えたときにそうだと思うんですね、
はい、
そういう中で私たちが本当に永遠に変わらない喜びとか平安ってものを聖書の中に見出して生きていく力ってものを、
はい、
まあ、それはルターと同じように私たちもまた得ることができるんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。はい、先生に実は1月も先生に登場していただいて、
はい、 そうですね、
そして先生ご自身がその福音に触れた時のこともお伺いしたいなと思っていますので、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。もうこれからも先生の働きがますます神様によって祝福されますように私たちもお祈りいたします。
はい、ありがとうございます。
今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は神戸改革派神学校吉田隆先生においでいただきました。先生どうも神学校での生活もいろいろお話しいただくと楽しいことがいっぱいあるかなと思うんですが、
はいですね、はい、
また本当に先生にもたくさん番組でもこれからもお話しいただけたら嬉しいと思います。さて、番組からのプレゼントです。第一の火曜日は大会の教育機関誌、リジョイスの音声配信のメッセージ CD をプレゼントしています。お申し込みの方にもれなくプレゼントいたします。どうぞお申し込みください。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 神田郵便局の支所箱190番、微笑みトークです。あ、それから大事なもう一つのお知らせです。今日の吉田先生の著作5つの空からですね、先生この5本、今週もですねスペシャルプレゼントで抽選で3名の様、3名様にプレゼントしちゃおうと思いますので、
はい、
はい、どうぞ、先生のサイン入りでお願いできるかなっていうこともちょっと期待しておりますの で、
うです、
どうぞよろしくお願いいたします。はい、この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週までお元気で。